聖書をお読みいたします。イザヤ書35章の8節から10節までです。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷いいることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。続きまして新約聖書の89ページ、マルコによる福音書13章の14節から27節までです。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。屋上にいる者は下に降りてはならない。家にあるものを何か取り出そうとして中に入ってはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく、今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし主はご自分のものとして選んだ人たちのためにその期間を縮めてくださったのである。その時、見よ、ここにメシアがいる、見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だからあなた方は気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。本日は闇の力が猛威を振るう中で、主なる神様に忠実に生きることで聖霊を注いでもらいましょう。そして鋭い判断力を持って悪魔の嘘を見破り、他人を祝福する人、地上に神の御国を、王国を立て上げる人、神のお役に立つ人になりましょうというお話です。本日のマルコ福音書13章14節以降は、イエス様が十字架で処刑された後に起こる事柄を記しています。14節の憎むべき破壊者という言葉は、紀元前167年にシリアのギリシャ人の王様エピファネスがエルサレムの神殿に豚の血をまいて怪我してしまったという大事件を思い起こさせるものになっています。しかしここでの憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つとイエス様がこの時おっしゃっているのは、主の十字架の40年の後、ローマ軍人ベスパシアヌスが 都エルサレムを破壊する焼き打ちを指して言っています。2000年前のユダヤ人は大きな勘違いをしていました。その結果、ローマ帝国に対して武器を持って立ち上がる武装蜂起を数年間にわたって、紀元66年から70年までの間立ち上がりました。第一次ユダヤ戦争と言われています。暴力革命で反乱を起こすことが神様の計画の実現になるだろうと、そんなふうに踏んで立ち上がったのでしたけれども、それは神様の心とは別の行いでした。祭りに集まってきた敬虔な信仰深いユダヤ人たちが都に立てこもって、世界最強のローマ軍を相手に籠城するわけです。その結果、自分たちが瞳のように守り通してきたエルサレム神殿ともろとも命を失うことになります。イエス様はその40年も前にこのような歴史上の展開をすでにご存知でいらして、近くのオリーブ山からこのエルサレム神殿を眺めていた最中に弟子たちにこの話をされたのでした。14節後半、ユダヤにいる人は山に逃げなさい、ローマへの反乱は失敗に終わるだろうから、その時には平地にいる人たちは遠くの山に逃げるようにと主イエスはアドバイスしてくださいました。15節では、私たちの土地に津波が襲ってくる時のようなことが書いてあります。家にあるものを取り出そうと戻ってはいけない。16節では、畑にいるものは上着を取りに帰ってはならないとも教えられました。創世記で主の御使いがソドムやゴモラの町を破壊した時のように、神の裁きが町に下る時、妥協も取引も許されない、一瞬の隙も与えられない裁きがやってくることをイエス様はよくご存知だったのです。ですから文字通りに命がけで逃げなければならないと教えていらっしゃいます。ところが、時代の空気に流されてしまった120万人ものユダヤ人が都に入って籠城の末死んでいくことになります。都の中の建物の2階には、女性と子供たちの死体が横たわるようになりました。都の路地には老人の死体があふれました。若者は影のように広場をさまよい始めました。命あるものはトイレに捨てられた古いうんちを食べました。革製の紐や革靴を食べるようになりました。そして自分の子供をほふって食べる親まで現れました。皮肉にも、聖なる都エルサレムに壮絶なる闇の世界、文字通りの地獄絵図がそこに現れたのでした。神は御心に逆らうユダヤ人の敵であるローマ人を用いて裁かれたのでした。生き延びて捕虜となったのは、籠城した120万人のうちの1割にも達しませんでした。110万人が死に絶えました。イエス様の忠告通り、初めから山に逃げた人たちだけが無事でした。そのように主イエスの言葉には力があります。神の計画は必ず実現するのです。 ですから主イエスの言葉を軽んじる方々は懐に火種をかき入れて火傷を免れることがありません。続く19節に至ると急にトーンが変化します。それらの火とイエス様はおっしゃいましたけれども、主題はもはやローマ軍によるエルサレム陥落を離れて遷移して、この世の終わりをイエス様は語るようになります。別紙岡山秀夫黙示録の希望の資料にも入れさせていただきましたけれども、その図に従示したようなイエス様の直前、再臨の直前には患難期と呼ばれる3年半があるとイエス様が語っています。19節、神が天地を作られた創造の始めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来る。20節、主がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。21節、その時見よここにメシアがいるという者がいても信じてはならない。22節、偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。創価教会では7月に、ヨハネ黙示録を毎日読みましたけれども、そちらの方により詳しい、歴史の展開が出てきています。ヨハネ黙示録によりますと、この苦しみの時代に、この患難期に嘘の価値観を他人の頭にすり込む権威者、偽預言者が出てくると。その偽預言者が出てきて巨大な軍事国家獣を礼拝するように人々を騙し導くと書かれています。で、この軍事国家には加えて偽りの富を誇る金融団大バビロンが控えていて、その情報力で大金を稼ぎ続けるという場面も出てきます。巨大な軍事的権力を持った獣は偽の価値観を提唱する偽預言者、そして金融街大バビロンと手を結んで欺きの一体性を演出することで主なる神へ忠誠を誓ってきた人たちをできれば惑わそう、神への忠誠を放棄させようと迫るわけです。私たちこんなことは自分たちの生きている時代には起こらないだろうと高をくくっているわけですけれども、でもよくよくこの岡山秀夫先生の黙示録の希望という本を読んでみると、あ、なんだ、もうこのことは現実になっているなということがだんだん分かってくるわけです。例えばアメリカ合衆国であれば、このような獣と偽預言者と大バビロン、それはもうすでに実現している様子が、誰でも知っていることだと思います。戦後のアメリカ軍は世界最強の軍事組織を誇って世界中に出て行って連戦連勝を飾りました。獣の話です。で、その獣を価値観の面で強力に後押ししてきたのがハリウッドの映画産業でした。トム・クルーズのミッション・インポッシブル、その他巨額なお金がつぎ込まれた A 級映画ですけれども、その多くが政治的プロパガンダを宣伝するものとして制作されてきました。映画を見ているとその中で印や不思議な技が行われて、ああ、そこに出てくるアメリカの軍隊、空軍や海兵隊や海軍、あ、彼らは正義の味方なんだ、それに対してソ連やロシアは絶対悪であると、 感じるんです。軍事費に多額の予算を割くということがどれほど世界の役に立っているかというのを人々に印象づけるように映画は作られています。これが偽預言者の面目躍如たる大胆さだと思います。言い換えればハリウッドの映画産業はキリスト教会の仕事を勝手に奪っていってしまいました。私たちはイエス様の世界観と価値観を伝えるために生きているんですけれども、彼らが自分たちの価値観を伝えるために子どもたちにお金を払わせてまで、それを刷り込んでいる、そういう仕事をしています。で、最後の大バビロン金融団というのはもちろんニューヨークのウォールストリートを指しています。彼らは何の生産活動も製造もしていないのに、たかだか数ヘクタールの狭い土地の中で巨額の富を毎日毎日生み出しています。トレーダーになれば年収1億円も夢ではありません。このようにワシントン DC の国防省、ハリウッドの映画界、ニューヨークウォールストリートの金融団、これら3局が少数支配者となってアメリカの国民多数と世界の諸国民を、諸民族をコントロールし、嘘を信じ込ませて主なる神様から心を離れさせるという神業のようなことを行っています。選ばれた人たちを惑わすと記した本文22節、またヨハネ黙示録の13章や17章の言葉はその国においてはすでに実現しています。続く24節ですけれども、患難期が終わると私たちの主イエスが天から地上に戻られるときに宇宙が根本的に変わるということが起こることをイエス様は前もって教えてくださいました。太陽が暗くなる、月は光を放たない、星が空から落ちてくるということを24、25節が記しています。新約聖書の別の箇所ですけれども、第2ペテロの3章12節では、天は焼き崩れ、自然界の諸要素は燃え尽き溶け去るとも書かれています。宇宙が根本から変えられることを前もって教えてくださっている部分です。そしてついに26節、主イエスが天上から地上に戻ってこられる、再臨が起こるのです。27節、その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで選ばれた人たちを四方から呼び集めるとイエス様はおっしゃっています。イエス様が地上に帰られると、天使に集められた神の民は天から降りてくるイエス様を空中でお迎えすることになります。その後、黙示録によればキリスト者による世界支配が千年続いて、さらに地上のすべての悪が滅ぼされ、正されて、つまり悪魔も獣も偽預言者も大バビロンも滅んで力を失って、万物が新しくされて新天新地が現れることになります。その万物が新しくされた後の新天新地では、私たちイエス様を愛する者のみならず、全被造物、全宇宙が神と子羊イエスを賛美する、そういう美しい栄光に満ちた世界になっていきます。こうしてイエス様の支配が完成し、神の歴史が完全になる時がやってきます。以上がこれから必ず起こるとイエス様が約束された未来です。 このような約束は私たち人間の常識からはあまりにもかけ離れていますので、私たちの頭で理解したり信じたりするのは事実上不可能です。しかし神様の霊を受けると、聖霊を自分の心の中に迎え入れると、その人は死後の復活や最後の審判、新天新地というものをかすかながらも自分の手でつかめるような実感を得るのです。それは聖書に書かれたイエス様の教えを大切にして神様に忠実に生きる者のみ許された祝福です。逆に言うと、イエス様の教えを軽んじてしまう方々は、この神様の貴重な賜物をもらい受けることがかなわないので、このような終末の出来事、自分たちの復活、最後の審判、新天新地というものがわからないまま生涯を過ごすことになってしまいます。初めからイエス様に対して素直に生きる人たちは、聖霊を受けて終末のことが分かって神への信頼を深めながら毎日過ごせるのに対して、素直になれない方々は聖霊を受けることもできず、終末も分からず、自分の力で生きていくしかないということになってしまいがちです。持っているものはさらに与えられて豊かになるという神の法則がここでも働いています。以上のようにイエス様の弟子たちは最後の最後に勝利するということが2000年も前から約束されています。しかし今世の中は闇の力が強まって悪が深まっていく中を私たちは過ごしています。嘘が満ち溢れて嘘に振り回されるような日常を私たちは送っています。その中でイエス様の弟子となって聖霊を受けて身を結んだ者たちだけが悪の嘘を見破って神の道を歩むことが許されるのです。その人は地上に神の王国を打ち立てる働きをし、神様に喜ばれる働き、人生を送ることになります。例えばこの夏、私たちの日本の社会ではお盆休みということで仕事が休めるのは、せいぜい1週間くらいであろうと思います。ところが職場に入るともっとクリエイティブになれとか、もっと元気を出せとか言われるわけです。つまり本来であれば、こんな暑い夏ですから、私たちは2週間か3週間か仕事から解放されて、心も体もリフレッシュして、そしてお祈りを日々することによって 霊も肉も強められて、それで仕事場に戻るべきものなんです。そうすることで体の免疫力を高めていけば、この人生100年時代と言われる時にあっても90代ぐらいまでピンピンと過ごすことが人によっては可能になってきます。もし長く休んで、日頃読めない本でも読んで、世界の構造をつかみ、頭の整理をすれば、休み明けに仕事場に戻って、ただ単純に手を動かすだけではなくて、頭の整理も済んでいるわけですから、生産性も上がって、職場にとっても大きなプラスになるはずです。多くの方々は明日の朝からお仕事をされることと思います。これは明治維新以来、国民を犠牲にしてでも社会の経済発展を優先するという考え方のもとになされている政策だと思います。しかしこのままでは私たちの社会は立ち行かないと多くの方々が分かっていることと思います。ですからこのような提案は、これからキリスト教会が担っていかなければならない国家政策であろうと思います、の提案活動であろうと思います。また昨年の夏からは、米不足で私たちの社会は騒ぐことがありましたけれども、ある方がおっしゃるには、農業や漁業、林業といった 第一次産業こそ十分な給料を持って報われる産業になるべきだと聞きましたけれども、本当に同感です。20世紀には私たちは工業が国を建てると信じていました。21世紀には情報サービス業が国を発展させると誰もが分かっていると思います。でどの時代にも軍需産業が一番儲かる産業で、国力に直結している産業です。そういうところでは大学院を卒業した専門家を経済の中心、組織の中心に据えるという形で、ある意味偏った形で経済発展を推し進めていくことになります。しかし神様が喜ばれるのはそのような見た目の経済発展ではなくて、現場で汗を流す方々が十分に報われて幸せになるという形でのゆったりとした経済発展だと私は信じています。ですから私たちはよく御言葉を学び、また政治や経済、文学、いろんなことをよく学んで、多くの人たちを闇の力から解放できるように、悪魔の嘘を見破って大胆に新しい国家政策を提言していくべきだろうと思っています。今は闇の力が猛威を振るっている時代です。しかし聖霊を神様から授けられて、鋭い判断力を持って悪魔の嘘を見破る人が社会のリーダーにならなければなりません。それは主イエスの教えを素直に信じて神様に対して誠実に生きるところからそれは始まります。そのようにして未来に向かって国の新しい政策を提言していかなければならないほど、これからのキリスト教会の役割は大きいのです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。ちっぽけな私たちを用いることによって、私たちに精霊と知恵と判断力を授けることによって、ついには大きな御業を成し遂げるように、あなたが教会を用いてくださることを心より感謝申し上げます。どうぞあなたの計画が滞りなく実現するように、私たちのうちに働き、私たちの行動を強め、あなたの喜びとなる御国を地上に打ち立てることで、どうぞあなたが目指す歴史の完成を私たちを通して実現させてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。